何かとにかく自分自身を厳しく接するってことは、その厳しく接するっていうことをやるためにエネルギーを実は使ってます。そのエネルギーっていうのは常にこう何かその状態として存在していて、
はい、
まあ、それがどっかの投資活動としてずっと使われてるんですね僕ら、まあ、物理界ではですねエネルギー保存則っていう法則があります。
エネルギー保存則、
はい、これ一応理系の人だったら確実に習ってる概念だと思うんですけど、まあ、高校物理とか習ってる人だったら確実に習ってる内容なんですが、僕らっていうのは運動するときにもエネルギーが発します。それはなんとなくわかると思うんですけど、
あ、わかります、はい。
実は位置を保とうとするときにもエネルギーが生じています。
うーん、
まあ、どういうことかっていうと、ボールを落下させるときに、まあ、重力があるんで普通は手を離したら、まあ、勝手に落下していくんですけど、ビルの屋上から、ボールを落としますと、
はい、
でじゃあそのボールを落とさずにまずはその落とす前の段階で 100m キープしておいてくださいってなったときに、
100m 手を離して 100m その落ちる、はいはい、普通に手離したら下までドンっていきますよね。
いきますいきます、
うん、それを 100m のところで止めておけってこと。
あ、そうですそうです、まあ、通常であれば重力が働くので、その重力に反する何か引っ張る力が必要になります。まあ、クレーンで吊り下げるとか、
ああそういうね、外からの力をかけてね。
あ、そうですそうです、うん、そういう形でこう僕らっていうのは常に何かをこう均衡を保ってるんですね。
うーん、
ってことはその、まあ、重力の世界でいうと高さがあればあるほどエネルギーが強くなる、まあ、最終的に落ちた時にすごいスピードで落ちていくのでエネルギーが強くなるんですけど、そこにある位置そのものにエネルギーが存在するってことなんです。運動エネルギーの相和と位置エネルギーの相和が常に一緒になるよっていう方程式なんです、エネルギー保存則っていうのは。
てるってことね。
そうだから地面にくっついているボールですらも常にエネルギーが働いてるし、空中に浮かんでいるボールも常にエネルギーが働いてるし、じゃあボールじゃなくて私たちはっていう話なんですよ。私たちもどこかにいると必ず運動エネルギーと位置エネルギーが発生しているので、その相和は常に一定だよっていうふうに言われてます。
あ、それで止まっていてもエネルギーが発生するってことね。
そうですそうです、はい、でそれをまあどちらかというとそのもっとエネルギーらしく表現したのがアインシュタインで、アインシュタインは E イコール MC 事情っていうのを作ってるんですけど、もう質量でもう要はエネルギーが決まるって言ってるんですよ基本的に。で僕らは質量って持ってるんですね皆さん。じゃあその質量何ですか大崎さん、僕らで言う質量って持っている重さって何ですか。
経験。
あ、経験。あ、なるほど、いいですね、そういう側面もあると思います。まあ一番分かりやすいのは体重です。僕らは体重に対してそれ相応分のエネルギーっていうのは皆さん持ってます。だから例えばですけど50キロの人と100キロの人どっちの方がなんか強そうに見えますか。
100キロ。
100キロですよね、
うん、
だから体重が重いっていうのは一概に悪いことではない場合もあるんですよ、そういう風な世界観から見ると。だから100キロの人の方が50キロの人よりももしかしたら人に与える影響が大きい可能性があります。
うーん、
ただし体重だけでは測れないのがやっぱ心の世界です。で心っていうのはじゃあどういう状態が働いてるかっていうと、例えば100キロ分のエネルギー相当のものを持っていたとしましょう、ってことはそれを持っていたとしても自分がネガティブな出来事を避けるために使われていったら、じゃあポジティブなエネルギーってどうですか、使えると思いますか。
使えなくな、結局そこに全部エネルギーが投資されるってことでしょ。
あ、そうですそうです、うんうん、結果的にネガティブなことを妨げる避けるためにエネルギーを投じていたら、どんなに総量が多かったとしても何も発展しないってことです。で僕らっていうのはだからせっかくこうやって体重強いね、体重子供と違ってやっぱり何倍もの体重を持ち合わせているにもかかわらず全然使いこなせてないんですね。
うーん、
いい 換えると、うんうん、同じ60キロの人が隣にいたとしたら、その人がめっちゃうまくいっていますと、人生。
うーん、
じゃあその人と同じぐらい本当はうまくいくだけのポテンシャルは僕ら持ってるはずなんですよ。なんですけど僕らは成功してないわけですから、
うーん、
何かがおかしいんですよ、簡単に言うと。そうで、この何かがおかしいっていうことに気づけるかっていうことが大事なんです、まず僕らっていうのは。
うーん、
まあ、何かがおかしいっていうのはそのダメっていう意味でのおかしいじゃなくて、なんかずれてるねっていう、この ずれを認識するっていうところから、このまず確定力のスタートになります。
エネルギーの使う場所を間違ってるってこと？
あ、その通りです。
うーん、
ただ間違っているというか、その本人にとってはそれが最善だと思って使ってるので、
うーん、
なぜこういう配分で僕は人生を生きているんだろうねっていう、そこに問いを持つっていうことが重要ですね。
うーん、
だから大崎さんで言うと、なんか私いつも正義感強いんだけどなんでだろうねって、
うーん、
でここに問いを立てていって、じゃあその問いに対してまた何かこうヒントが出てくるんで、またその次のヒントに対してまた問いを立てる。
うーん、それね、私ちょっとやったんですよ、実は。
はい。
そしたら、
うんうん、
あの父が、
はい、
もういないんだけど、もうあのそういう強いものすごく正義感の強い人だったんですよ、
うんうんうん、
だからそこに育てられたから、
うんうん、
やっぱそういう価値観をの元で育てられたからかなっていうところまでちょっと気づいたんだけど。
なるほどなるほど、
うん、
そう、そこまではもしかしたらいい線いってるかもしれない。
その先はどうすればいいのみたいな感じ。
その先が重要なんですね。うん、じゃあ例えば父親に育てられて自分がそういうになんか似た者同士になってしまったかもしれない。じゃあなぜ似た者同士でいる必要があったのかってことなんですよ。
あ、似た者同士でいる、
ま
あ、
似た者同士というか、その父親の真似をしてしまうのかかもしれないですし、またそこにこう一段階こう問いを立てる必要があるわけですよね。ただそこももちろん出ないかもしれない、まだ先があるかもしれないんですけど、そういう形で何かこう見つかってきたこうヒントに対してもう一段階問いを立てる。
うーん、
要はこう確定してない状態は結局自分の中で腑に落ちてないってことなので、あ、なんとなく全体像は見えてきたねみたいな感じなんですよ。
うーん、
ああ父親の影響がそういうことで私の中で起こってるのかもしれないねっていうところは多分多くの人は見つけられると思うんですけど、この先がなかなか見つからないです、ほとんどの人は。
この先に対する問いっていうのは、はい、どうして父親の影響を受けているっていういるとこうなるんだろうっていう問い、
例えば大崎さんの場合で言うと、なぜ父親と同じ性格を私が引き継ごうとしているんだろうかみたいな問いだったらいいかもしれないです。一つ、
なぜ私が、父親と同じその価値観ね、価値観を
引き継ごうとしているのか、
そ
う、そこにはまた理由があるんですね、必ず。
そう言われて育ってきたからじゃダメ
ではないんですよ。なんかそう言われて育ってきたからはまだこうちょっとね浅めになってしまうので、そう、じゃあそう言われて育ってきたものを、じゃあなぜ鵜呑みにしたんですかっていうのももしかしたら新しい問いかもしれないです
ね。あ、なぜ鵜呑みにしたかね。
はい、そうですよね。
ちょっとそれ私ちょっと問いかけます。なぜ鵜呑みにしたかっていうのは、
はい、ね、こういう形で今、まあ、大崎さんにも少し、まあ、ヒントがちょっと届いてたらいいかなと思うんですけれども、僕らのやっぱ見えないところでそういろんなことがうごめいているんですね、僕らの人生っていうのは。それはまだ確定してないから動いてるんです、ずっと。で、量子力学で言うといわゆる観測しきってないってことですね、簡単に言うと。これ観測しているつもりで終わってるんですよ。まあ、量子力学っていうのは波があって、その最終的にはその僕らが観測することによって粒子になるって言われてるんですけど、そう、観測者がなんとなく見て、あ、こういう感じねみたいな、なんとなくこうもやがかかってるけどこういう感じねぐらいで終わらせちゃってるんです、僕らっていうのは。あ、これかっていうところまで行ってないってことですね。
ああ、そっか、これかっていうところまで行ったら変わるもんね、人はね。
で、それがいわゆる臨界点を迎える瞬間でもあるし、うん、もういわゆる手放しができる状態でもある。
ああ、そうそう、この正義感っていうのは、私、それをしちゃいけない、それをして いけないっていうか、それをしたら、きっと周りはもう声聞いてるから嫌な思いしてるんだなっていうのもよく分かってるんだけど、そのあこれかっていうのないわ、そういえば
納得まだしてないってことですね、つまり。
そうそうそう、だからさ、今言ったようになぜそれを引き継がなきゃダメなのかっていうところからまたきっと何か出てくるんですね、私の中にね、きっとね。
そう、やっぱりこうそこまで見れるかどうか、まあ、見てるかどうか、観察してるかどうかっていうのがやっぱり最終的には鍵になってくるんですね。
ちょっと観察っていうことに関しても、ちょっと私の観察甘いなっていうのに気づきました今。
うん、まあ観察はみんな甘くなりがちなんで、はい、全然心配しなくて大丈夫なんですけど、
なんかこれで観察したみたいな、なんかところで終わってる、
ね、ついつい満足しちゃいますよね。
そうこれでもあなんか一つ観察したみたいに終わってるのが結構あるなって。
このやっぱりもう一押しなんですよ、僕らは。そのもう一押しが意外とね足りないというか、まあ、どうしても爪の甘さが出てしまうので、しっかり確定させていくためにも最後までそのミクロな量、まあ、顕微鏡で見るかのようにどんどんどんどん観察を深めていくっていう。
ちょっと今ちょっと一ついいですか。
はい、
どうぞ。深めていくにも質問力、自分に対する、今佐々木さんが教えてくれたように、なぜその価値観を私が、持ち続けているのかっていう質問が浮かんでこないときは止まっちゃうんですよ、そこで。
そうなんですよ、やっぱここはその自分の力で超えられない領域なんだとしたら、やっぱりもしかしたら人の手を借りる必要がある場合もあります、そこは。
この質問を浮かばないとそこで止まっちゃいますよね。
そうなんですよ、止まります。でみんなそれを、その例えばですけど、これはもしかしたら大崎さんの場合だと、それを自分で解決しなければいけないって思いが強いと見つからないんですよね、これって。だからそういうのもいろんな思い込みだったりとか、僕らのブラインドエリアみたいな盲点を作り出すんで、そこにもしかしたらまたねばならぬみたいな気持ちが隠れているかもしれない。
隠れてる。
そう、なんか見つからないんじゃなくて、見つからないように仕向けてるんですよ、これ。言い換えると
自分
を、僕らは必要な問いにはちゃんと答えられるし、本当に求めているものは見つけられるようになってるんだけれども、その見つけられないのは、見つけられないんじゃなくて、見つからないように、まあ、何か無意識の世界があったとしたら、うまく隠してるんですよね、そこは。でそれはなぜかというと、隠した方が都合がいいからなんですよ、自分の中で。そう、隠れていると、要はいい意味で向き合わない方が都合がいいこともあるわけですよ、僕らの人生にとっては。でもやっぱりどうしてもなんか表面上、意識上では、私向き合いたいんです、人生変わりたいんですって言うけれど、でも過去の自分だったりとか、今までの自分の習性が、もう私人生これ以上変わりたくないんですって抵抗してるかもしれない。だとしたら、まずはそっちに観察を向けないと、その、まあ、いわゆる何かこうトゲが刺さってたりとか壁になっている部分っていうのが取り除けないかもしれないです。だから未来を何かしたいことがあって、こう進むんだけどうまく進まないなって時は、もしかしたら過去を見た方があっさりこうクリアできる場合もあるんです、人によっては。
私がじゃあ問いかけていたのは、
はい、
そっちじゃなくって、その見えてる方の自分に問いかけてたのかな。
そうですね、はい、目に見えたものの問題解決
に
意識が向いていると、実は意外とそれって解決しないんですね。
そうなんですよね、しないんです、解決、
はい、僕らが見ている答えっていうのはそんな手前にはないんですよ。だから一番やっぱりステージの中で、まあ、人生のステージってあるんですけど、その人生のステージの中でやっぱりこう僕らがハマりがちなのは、目の前の問題を解決しに行くことです。これはですね、ロバートシャインフェルドさんっていう人がいて、マネーゲームから脱出する方法とか、ビジネスゲームから脱出する方法っていう、まあ、著書を書かれている方がいるんですけど、まあ、本田健さんのが多分翻訳してくれた、本なんですけど、 その人の言われているステージ、一番手前のステージ、問題の渦中にはまりやすいステージっていうのが何かっていうと、人生で起こっている問題を解決しようとしたり、とにかくこう物質的なものを追い求めるゲームが実は前に進まないって言われてます。でようやくステージの2つ目に行って、人生の 今まで僕らがこう設定してきたルールがなんかある、私のなんかマイルールが勝手にあるっていうのに気づき始める段階がステージ2と言われてます。で最終的にはそのステージ2も抜けて、そのルールにすら縛られない状態、もうどんな物事に対しても心を揺さぶられない平安な状態が続いていくと、いわゆる目覚めって言われるステージに上がるんですけど、
それちょっと高すぎ
なので、まずはもしかしたら大崎さんの場合は、そもそもなんか私勝手にルール作ってないかなっていう、ここの部分にこの疑問を抱いてあげられるかどうか。
それはね、なんとなくね、あのルール作ってるなっていうのは気づいてる、私自分で。
でその正義、なんか私の性格に問題があるっていう前提でもしかしたら見てるかもしれないですよね、まずは。ってことは、私の性格に問題があるってことは、別に正義感に限らずそれは問題だって言ってるんで、まず人生全体を通じて。そうするとやっぱ大崎さんの言うこと言うことに対して、それは問題だよって指摘する人が増えるんですよ。ってことは、僕らがまずその確定力を深めるために必要な大事な要素っていうのは、まず観察をね深めるって話先ほどしましたけれども、それ以外にももう一つヒントになるものがありまして、それが結果から分析するってことです。
結果から分析する、
そう、人からこういうことを言われました、でその言われたことに対して、私問題だって感じています、そこにもう一回問いを立てるんです。なんかそれ言われても、え、別に問題ないでしょっていう人もいるんですよ。で 何が問題なのみたいな感じなんですけど、大崎さんは、いや、そんなこと言われたら絶対直さないとダメだしみたいな、っていうふうに思ってるんだったら、そこをなんで私はまたそれを指摘されたことによって直さなきゃいけないんだろうって思ったのかな、
お
っていう、この別な方向からのまた問いも必要になってくるわけです。
なるほどです。へ
え。僕らは本当にあの不思議と、あの得たい結果が得られている時っていうのは、何にもとらわれてないんですね。これ本当に実際体感した方はもうご存知かもしれないんですけど、欲しい欲しい欲しい欲しいって思ってる時ほど手に入んないんですよ。これ分かりますかね、なんとなくこの世界。一番分かりやすい例で言うと承認欲求ですね。人から認められたいんですって強く願っている時ほど、人から否定されるような出来事が増えるんです。
あ、
なのに、あれ、なんかもうどうでもいいですみたいな感じになってくると、なんか最近やたら人に褒められんなみたいなことが増えるんですよ。
なんか分かる、それ。私がそうやってなんて、自分でそうやって認められたいって思ってやっていないはずなのに、結局無意識の中で、このこれも要は認められたいって思ったことなのっていう風な出来事がちょっとあったんですよ。そこで初めて、もしかしたら私心の底の中でやっぱりまだこのすごくこの気持ちっていっぱい持ってんかなって思っちゃった。
いや、いいですね。はい、それがもうザ観察ですね、まさに
いやいや、それでも出来事として起きてきたから、はい、なんでこんなこと起きるのっていう、なんか本当不思議な出来事だったから、これの起きた意味って何ってちょっと考えちゃったから、それが、はい、そういうふうに思ってやってないかったのに、これももしかして承認欲求を求めてたってことみたいな感じ。
そうですね、やっぱそういう部分を、そのまずは仮説立てるってことがすごく重要で、合ってるかどうかは分かんないです、正直なところ。そこは、いや、もちろん合ってる可能性の方が高いんだと思うんですけど、よくこう見つめていかないと、たまに外すこともあるので、意外と違う方向でなんか求めているものがずれてたってこともあるので、そこも本当は確定させちゃいけないんですね。
そうなんですね。
そう、これ確定するのは自分が決めることじゃなくて、 あのこれ腑に落ちる瞬間まで待つってことです。モチベーションっていうのはこう刺激を加えて、手に入れるものじゃなくて流れ込んでくるものなんですよ、モチベーションっていうのは。ってことは流れ込んでくるまで待つってことです。あ、これねって、これねってもうこっちから言いたくなるぐらいの状態になるまで、まあ、探し続ける、観察し続ける。
あ、そっか、そこで止めちゃうからあやふやなまんま終わっちゃうんだ、ね、
そう、みんな思考領域で納得させようとするわけですけれども、実はそうじゃないよっていう、
うん、
やっぱ最終的には思考じゃなくって、その感情もそうだし欲求レベルもそうだし、いろんなものがこう全てこう一つの一本の線でね整うことかもしれないですし、まあ、3週間前ぐらいにもお話しした丹田の話でいうと、その上丹田と中丹田と下丹田が全部揃った状態かもしれないですし、仏教の世界でいうと三合が揃った状態、真空真合九合異合が揃った状態かもしれないですし、そういう形で全部揃うんですよ、全てが。
だ
からその全てが揃うまで、まあ、待つというか、ただただこっちは微動だにせず淡々と過ごすっていうことがすごく重要になります。
それってでも究極あれだよね、逆にね、微動だにせず淡々と待つって。
そうだから逆に今度はその例えば探し求めて、
うん、
焦ってんなっていう自分もまたこれ観察できるだろうし、
焦ってもいいってことね。
あ、もちろん焦っていいんですよ、
うん、焦ってんな
っていう、そうそうそうい
やいや、本当にそんなに達観して微動だにせずなんて言ったら本当悟りの世界じゃんって今思っちゃったけど、
そう、悟りは悟りを狙って悟りになるわけじゃなくて、いろんなことを経験させていくうちに悟りに近づいていくので、自分のやりたいって思ったこと、衝動でも何でもいいから動き始めたことを一つ一つただただ見てあげるっていう、こちらの方がむしろ悟りに近づく一歩なんじゃないかなと僕は、まあ、スピリチュアルの視点では思ってます。
あ、なるほど、
はい。でさ、まあ、最後になるんですけど、やっぱこの決め、ね、決めるっていうのが今週のちょっとテーマだったと思うんですけど、その決めるっていうのは外的にね、例えばこういう未来になるぞっていう決めるっていうのももちろん必要だと思います。自分がこういう未来を作りたいってなった時に、ね、いわゆる覚悟を決めるとかそういう言葉ってあると思うんですけど、でもこれ内的な決めるっていうのをまさにこの確定力の中に僕は備わってるんじゃないかなと思っていて、いろんなことを一つ一つ確定させていくと、もう自然とやるっていう状態になっていくんだと思うんですよ。僕は外から外から一生懸命やりたいを探しに行ったりとかしてませんかってことなんですね。
本当にあれですね、自分の内側をしっかりこう観察するって大事ですね。
大事です、すごく大事ですし、本当にインスピレーションとかもそうですけど、自分が整ってないとインスピレーションって湧いてこないわけですよ、まあ、自分の体の中、心の中が浄化されていないとインスピレーションっていうのは出てこない、直感力が生まれてこないので、やっぱどれだけやっぱ自分の中のこう泥水だったりとか、その普段こう不浄なものとしてこう扱われているものを一つ一つ、え、全部これは必要なものだったんだよねっていうことでクリアリングしていくことがすごく重要なんですね。でもやっぱりついついね、まあ、僕も追いかけてきた側なんですごいよくわかるんですけど、そのやっぱ十数年間はもう追いかけ回してきて、あ、手に入んない手に入んないってずっと僕も嘆いてた人間なので、まずはその追いかけるっていうのをやめて、ただまあ無意識的に行動してる自分を一つ一つまず観察してみて、あ、こういうこと思ってんだなとか、こういうので焦ってんだなとか、そういう小さなところから気づきを得ていって、さらにはじゃあなんでこれをやりたがってるんだろうねっていう、またもう一段階問いを立てる、もう二段階問いを立てるっていう癖がついてくると、まあもしかしたらご自身でも確定力っていうのが身についてきて、あーってなる瞬間が来るかもしれないです。
ね、佐々木さん、 その問いかけるっていうところに、
うん、
その力に分析力って必要？
まあ、分析力っていうのはその思考的に、まあ、いわゆる左脳を使わなきゃいけない、まあ、いわゆる本当の意味ではその論理的思考力とも言うんですけど、
うんうんうん、
論理的思考は必要なので、
うん、やっぱり
そこは鍛える必要があります。
あ、私ね、分析力がないのないっていうのを痛感してるから、
はい、
そこが弱いんだかもしれない。
でもほとんどの人は多分分析力弱いです、比較的。 理屈っぽい人とかいるじゃないですか、
あ
理屈っぽい人はあれ理屈じゃないですからね、あれは本当の意味では全然左脳使えてない、あれ理屈っぽい人たちなので、
あ
本当に理屈で動ける人っていうのは本当に適切な、なんていうんだろう、ニュートラルなこう分析力で自分を解析していくんで、本当に医療の世界みたいな感じですよ、本当に。
あ
的確みたいな。でもいわゆる男の子が拗ねてたりとかした時に、なんかああでもないこうでもないっていう人は、それは全然左脳は使えてないただのヘリクスなので、ほとんどの人は左脳が意外と使えてないんですよ。なのでもう最初からまずは自分はまだ持ってない、育ってないっていうところから、それをまず受け入れていくことが重要ですし、
うん、
なんか 今から3歳児やり直しますぐらいな気持ちでぜひ、それは別にいいも悪いもないですからね、まだ私3歳なんですみたいなぐらいの気持ちから始めていって、あできたじゃんみたいな、じゃあ4歳に進級ねみたいな、じゃあ次5歳に進級ねってちょっとずつその育んでいく、
ハードル思いっきり下げないとダメですねこれね。
そうなんかやっぱりみんな私はできてるはずって思っちゃう、
あ
そんなことないです。
かか
僕も何度も何度もそこ痛感してきたんですけど、ずっと僕もプライドが高かったところでできてるはずってずっと思ってたんですよ。
うーん
もう今思うとできてないってすごい思いました本当に。
なんか今私もそう思ってる、うん、ます。
だから自分自身の佐野ちゃんはまだ3歳なんだねって言って可愛がってあげてください。ぜひ。
わかりました。それなら、まあ、なんか、ちょっといいかもしれない。できてないっていうのはちょっと悲しいけど、
うん、
可愛がってあげるっていう表現はすごくいいかもしれない。
そう。まあ、これが、まあ、ちょっと上級編になってくると、その、まあ、脳を使うというか、もう少しね、体幹を使って、例えばインナーチャイルドの部分とか、そういうのを扱えるようになってくると、理想ではあるんですけど、まあ、なかなかそこはちょっと一人では絶対難しいと思うので、まあ、そういうのはやっぱ専門家に頼るとかした方がいいかなとは思います。でやっぱり佐野を身につけるための一番簡単な方法を皆さんにこうお伝えするならば、それはやっぱ書くです。書くで、書くって何で必要か、これパソコンじゃダメなんですけど、なぜ書くことが必要かっていうと、書くときっていうのは電気信号をさっき言ったように流してるんですよ、ちゃんと神経回路から。ってことは自分の考えたことが指先に伝わるように普段から練習しとかないと出てこないんですね、いざという時言葉として、うん、だからみんな勉強とか例えば習ったことをただ板書するとかっていうのは学校時代やってるかもしれないんですけど、自分の考えを文字に起こすっていう行為を、
うん、
今まで例えば30年40年生きてきた人たちがどれだけやってるかってことなんですよ。
ああ、すっごいね、それに私抵抗がなんかある、なんかわかんないけどやりたくないって抵抗が、
ね、そうそうそう、うん、やりたくないって思っているっていうところからスタートなんですね。だから
やりたくないって抵抗があるから書くっていう、その例えばまとめるとか、うん、そういうことは全然平気でできちゃうんだけど、
うん、
今その自分の思ってることを書く、文字にして書くってなんか抵抗があってやりたくないんだわ。
そう、そこからで大丈夫です、はい、やりたくないって思ってるなっていうところからがスタートなので、まあ、ゆくゆくは書ける自分にたどり着いて、書く喜びを感じて、そしてこの確定する喜びっていうのを見つけてっていう、
へ、
まあ、そういう形をね、それぞれこう自分の中でやっぱり一歩ずつ、結局僕らはやっぱり一歩ずつしか進まないようになってるので、急ぎたい気持ちはありますけど、そう、自分の今持っているいわゆる例えば預貯金で言ったら、その預貯金からしかスタートできないんですよ。ね、50万円持ってますってなったら50万円のところからしかスタートできないので、その50万円にこれからどれだけ複利をつけられるか、ね、複利をつけていって着実に50万60万70万っていう形で、まあ、お金っていう部分でも育てる、心のお金みたいな部分も育てる必要があると思いますから、そう、私という人間を、まあ、いい意味でその適正に評価する練習だと思って、まあ、できてない部分も受け入れていって、まあ、手放していってっていう形で一つ一つ、はい、自分自身をまあ育てていける何かこう兆しになれば嬉しいなと思っております。自分自身のやっぱり現在地を知るっていうところはすごく皆さん重要だと思いますから、いかにこう現在地が分かってるようで分かってない、観察しているようで観察しきれてないっていう、 もうあの確定したら動き出すはずなので、ほとんどの人はその確定して動き出せないってことはまだ確定してない可能性があるよっていう自分の中で、なのでその部分をどれだけ自分自身の生活の中で今動けてないなって思ったんだとしたら、じゃあなぜ動けなくなってるんだろうねっていう問いを立てることかもしれないですし、そう一つ一つに何かこう疑いという疑問ではなくて、成長するために疑問を持つ、質問を持つっていう習慣を大前提としてぜひ育んでいただけたらと思っております。